皆さんこんにちは。京都人町出会いもの時間になりました。今日も30分間お付き合いいただきたいと思います。今日の私のお相手は、
皆さんこんにちは。まちづくり委員会の岩崎良平です。よろしくお願いいたします。
岩崎さんとこお子さんいらっしゃいましたよね。
息子がしております。
もうなんか夏休みの宿題とかで今時忙しい時期なんじゃないんですか。
あとそうですね、2週間で、何もやってません
それは誰に見張ったんやろ
いや母親違いますか
と、おっしゃっておりますが、今日はですねこの岩崎さんと二人で話を進めてまいりますが、後ほど素敵なゲストもご紹介させていただきたいと思います。30分間お付き合いください。まず最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。京都人町出会いもんでは毎月テーマを決めまして、そのテーマに沿いましてですね京都で活躍をされている方々にお越しいただいてお話をお伺いしております。今月のテーマは経済ということで、経済どんなことを取り上げていったらいいんやろうということでいろんな方に登場していただいたんですが、今回はお越しいただきましたのが任天堂株式会社広報室室長でいらっしゃいます豊田健さんにお越しいただきました。豊田さんこんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。経済がテーマだというふうにお伝えしたんですが、任天堂というと私の世代で言うたら、スーパーマリオの世代なんですけれども、あのゲーム機を作ってはる任天堂と、今は皆さん、なんか代名詞というか就職後つけられるとどんな風に言われたりしはるとかいうことあります？
今はやっぱりゲームの任天堂
というか、ね、ゲームの任天堂がやっぱりそうですか。はい、その豊田さんにお越しいただいて、京都の会社である任天堂なんですが、もともとじゃあどんな会社やってんろっていうところからちょっと教えていただければなと思うんですが、
当社はですね、創業はもう明治22年って相当、100年以上のもう
明治22年
がございます。
はい。
そしてもう1902年、明治、35年にはですね日本で初めてトランプを作り、そしてそれから50年経って、日本でまだこれも初めてプラスチック製のトランプを作りということで、むしろ、当初は、花札や、百人衆、そういういわゆるカルタ類という、紙製品を、紙の娯楽を中心に作ってた会社ですね。
はあ、私これトランプってカタカナで書くから外国から入ってきたもんですよね。
そうですね。はい。もともとは、ウンスンカルタっていうか、そういう、非常に歴史のあるもので、ヨーロッパから入ってきたものですね。
ああ、そうですか、はい。それをまたね、取り入れようと思わはったところが、面白いなと思ったんですけどね。
そうかもしれませんね。はい。やはり、当初から、やっぱり、世の中に、なかなか日本でもないものを手掛けるという心で作ってたんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね。はい、多分、日本で初めてっていうの、京都に結構多いんですけれども、
はい、
これもやっぱり、日本で初めて京都が先駆けてというような感じのものになったと、はい、結果的にはね。はい、
そうですね。
はあ、なるほど。で、紙の、紙製品で、そういうゲームというか、遊ぶ道具が、最初だったと。はい。
それからですね、昭和、これはもうむしろ40年、中中頃になるんですけども、会社の業用としてね、トランプとか花札とかこういうものだけではですね、会社としてやっぱり大きくなれない。アメリカ、カードっていうのはやっぱりアメリカの世界で一番多く消費されたんですね。
あ、そうなんですか。
しかし、いわゆる、ポーカーっていうか、そういう世界でいろいろ多く利用されてて、ただ、アメリカのその市場においてもですね、ナンバーワンのトランプの会社の規模を見たときに、そんなに大きくない。したがって、任天堂がこれから大きく成長していく中では、やはりそういうカード類だけではない。なくてもう少し業用を広げないといけないというところで、室内娯楽用具というか室内娯楽のゲームを始めたのが もともときっかけになってますね、今日の任天堂の。
ああ、そうですか、はい、もうやっぱり娯楽を追求してきはったということですね。
そうですね、うん、とりあえずその時、まあ、世の中にない、まあ、かつて経験したことのない遊びを提供するということで、一生懸命取り組んできてます。
そのかつて経験したことのない遊びをこう生み出していくって、はい、これだってかつて経験したことないんやから大変ですよ、はい、遊びといえども。
確かにそれはそうなんですけどね、はい、ただその任天堂のそのまあ開発者のマインドっていうのは、まあ、順次受け継がれてきてますけども、やはりその、常に独創の精神っていうんですか、まあ、他で、まあ、考えないなかったこと、まあ、一番最初にまずやるっていうことの心意気っていうのは非常に大事で、そのチャレンジ精神がなかったら遊びの分野ってやっぱ持たないんですね。
ああ、いやそれね、はい、もう今のね、社会ですごい大事やなと思うことが、こうなんか失敗したらあかんようなね、チャレンジしてね、はいはい、失敗したらあかんような風潮があるじゃないですか、はい、だけどそのやってみようっていう気になって実際それをやってみるっていうのはものすごい勇気がいったり力がいったりとか、はいはい、しないといけないでしょ、はい、そういう許される社風だったんですね。
それはむしろそうですね、はい、その間何度もその失敗と成功の繰り返し、してきてましたね。でそういう意味では経済的なね、会社の基盤も大変な時期も過去当初ありました。ただ昭和55年、にですね、ゲームアンドウォッチをまあ、出しましてね。で、これは小型の携帯の電子ゲーム、今の、まあ、ゲームボーイの走りなんですけども、で、これが非常に爆発的に全世界で売れましてね。で、これの成功の後、それからファミリーコンピューターが、昭和58年に出てくるんですけども、で、この頃からですね、非常に順調にまた商品が売れるようになりましてね。でこれによって任天堂のその財務基盤も非常に強くなりました、
はい、
で結果として一度や二度の失敗でもですね、まあ、会社が揺らぐことがない、そういうことにだんだんなってきましてね。でさらにそういうチャレンジ精神っていうのがまさにどんどんそのできるようなことにもつながってきましたね。でそれが今日のまあいろいろなチャレンジをしていく中でいろいろな新しい商品を、生むことができるようになったと思いますね。
まあ、遊び方も随分変わってきたと思いますけれども、はい、一番、まあ、豊田さんが感じてらっしゃるその遊び道具の変化によって、はい、まあ、どんなふうなことが起こってきたっていう部分はありますか、はい、
今任天堂が一番ね取り組んでることにもつながるんですけども、ゲームのっていうかテレビゲームのね、ファミリーコンピューター以降の歴史を見ましてもね、音とか映像とか非常に進歩して、その結果としてゲーム産業としてどんどん発展してきたんですけども、一方で、そういうその映像とかいろんな表現ができることになった、一方で、
はい、
ゲームそのものがいろいろ複雑化していって、もっと複雑なゲーム、もっとその高度なゲームをという要望に応えていく風潮が開発側にありましてね、でその間それで成長はしていったんですけども、一部の方の中にはね、もうゲームってこれ以上もう付き合ってられないだとか、あるいはゲームと聞いただけでちょっと難しくてもうできないんじゃないのっていうような風潮がどんどん広がっていって、
はい、
で今日本ではここ、4、5年もうマイナス成長を続けてるんですね。
ゲーム自体が
で海外ではまだまだ成長そのものは鈍化してますけど、まだ発展していってる、そういう背景なんですが、ただそれも鈍化してきてます。成長そのものが鈍化してきてますから、まさに今これから新しいその構造のゲーム機を作ってね、みんなが昔ファミコンでスタートした時のように、同じその、どういうかな、説明書もいらないというか、同じスタートラインに立ってね、触ってるだけでゲームができるような、そういうものをやっぱり作って、それを黙って去っていった人たちだとか、 今までゲームって自分とは無関係と思っていた人たちに、多くの人たちにやっぱり今のゲームっていうのはこういうふうに誰でもが手軽に楽しめるんだよということをもう一度訴えかけて、で、ゲーム人口を少しでも増やしていきたいなと、こういう努力を今してまして。
はい、おっしゃることよう分かります、はい、というのがのめり込んでいけばそこから離れられなくなるとか、はい、あるいはもうその世界にどっぷり使ってしまって、はい、それこそご飯食べんとね、はい、やるとか、はい、もう寝る時間も惜しんでやるとか、はい、そういうふうなゲームになってたような気がするんですよ、はい、だけれどもね、それは私らの暮らしの中ではね、限界があるし、ね、そんなご飯も食べんと寝るのもねんとね、やってたら体も壊しますしね。はい、だからもっと、短時間で自分なりに完結できるとか、はい、こう、満足感が得られるとか、はい、そういう遊び方があってもいいのかなという気はしてましたね。
で、それでね、昨年のちょうど12月にね、Nintendo DS という商品を、まあ、出しましてね。
はい、
これが今までのゲームと違ってですね、いわゆる2つのスクリーンを持ってて、でその一方がそのタッチペンで入力できますから、まあ、手で書いて入力する、あるいは、音声で言葉でもって、入力するだとか、あるいはワイヤレス通信というか機能を持ってて、でこういう機能を持った新しいものをゲーム機を、ね、出すことによってソフトウェアそのものも、ね、非常に手軽で楽しめるようになることができましたですね。
これは今爆発的にまた人気で、はい、いろんな方がテレビとかラジオでも、ね、持ってるとかいう話しはるから人気で、はいはい、今日岩崎さん実際見せてもらってはりましたけれども面白かったですか？
そうです、初体験でやっぱり我々ゲームと聞くと、ね、ちょっと共有反応あるんですけども、はい、面白いですね。
いやもうとりあえずね、
はい、
より多くの方にね、もう触っていただけたら、それなりに、あ、これって自分とやっぱり関係のあるものと思っていただけると思うんですよ。やっぱりそれが今までのゲームというか、もうむしろゲームの我々はむしろ枠の中に入らないような新しいその、感覚の遊びっていうか、
そうですよね、
そういうところを目指してますね。
ゲームっていう感じじゃなかったですね。
はい、だそれが、まあ、今一番受けてる要因だと思いますけどね。
はい、
だから任天堂としてはですね、こういうその、路線をね、どんどん広げていきたいと思ってるんですよ、
うん、
そしてたまにゲームするのはいいねって多くの人にねやっぱり思っていただいて、家族のなんていうかな、中心にね、任天堂 DS が置いてあって、でいろんなゲームの中でちょっとずつみんな毎日少しの時間をね触るような、そういう、そしてその中に笑顔があるというそういう光景を、まあ、思い浮かべながらねゲーム作りを一生懸命してるんですけどね。
はい、ちょっと中身のね、はい、ソフトのことに関して言うと、はい、今日岩崎さんが触ってらっしゃったのはなんか脳を活性化するゲームですか？
そうですね、
あれ、脳年齢が出るとかって一生懸命されてましたけれども、そうなってくるとね、本当単なるゲームじゃなかったでしょ。
ゲームという名前よりもやっぱりもう遊びの方がいいんちゃいますか。あ、遊びというね。
そうですね、
はあはあはあ、で自分がねどんだけできたとかって、それが日々こんだけ計算がもっとできるようになったとか、脳年齢が分かんなったみたいな、それはそれで嬉しくって、
そうですよ、
で脳の活性化にもなってると、
ね、そうです。だから遊びながらねちょっぴりなんていうか自分のためにもなるっていうか、
は
あ
は
あ、そういうところを感じていただきたいなと思いますけどね。
これちょっと私の父親にですね、
いやもうぜひ進めていただきたいですね。
いや一時はね、ゲームボーイカラーのね薄いやつが出た時に、はい、うちの家に3台もありましたよ、はい、みんなそれ持って父と母は一生懸命テトリスをやってたんです、はい、単純なんだけれどもその形にこうはめ込んで限られた時間の中でやっていくっていうのがやっぱりだんだん年とともに難しくなるんで一生懸命やってはったんですけど、今度新しくあれをね、
はい、
持ってもらった
らいいかもしれない。それはねぜひ進めていただきたいですね。そうしてね、私どもはそういう口コミの中でね、これっていっぺん試したらどうっていう広がりを非常に大事に思ってますし、そういうその広がりが本当のなんていうかな楽しさの広がりということだと思うんですよね。
はい、まあ、コミュニケーションツールの一つとなってほしいと、ね、いう豊田さんのお話でございました、はい、さてもう少しあの豊田さんには残っていただいて、はい、この後のお話にも付き合っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。任天堂株式会社広報室室長の豊田健さんにお話を伺いました。ではここで一曲お聞きいただきましょう。 UB40 でハートに火をつけて。